能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年が明けて初めての収録だな、まあ内輪話になってしまうんですけれど、正月元旦からお忙しかったでしょうか。
そうですね、まあもともとね、少し前までは正月っていうのはあんまり忙しくなかったんですけど、まあ水義庵ができたり、まあ、それから銀座6にね、能楽堂が入ったことで新春公演っていうのがそれぞれに結構あるようになりまして、全体的に結構忙しくなってきてるんですよね。で、まあ今年は実はだから元旦から6日まで毎日舞台があって、元旦は完全宗家の歌い初めで、まあ、いわゆる宗家の門下が、まあ、関税会会員が60人ぐらいで関税能楽堂でみんなで歌いを歌い、2日の方は銀座6の方の主催で、まあ、関税会に委託を受けてっていう形で、うん、いわゆる6がその初売りのお客様たちにサービスでもう完全無料公演なんですよ。で昼夜とね、昼夜じゃない、昼と午後、うん、1日2回公演、もうそれぞれ1時間ぐらいで終わっちゃうけど、一応まあ反応とか、まあ、1曲の脳をちょっと短くして、うん、1時間でバッとこう満足してもらえるような番組を組んでですね、まあ、その2日の日はそれがあって、で3日は水義庵の新春公演で、水義庵の店内でもやりましたし、上の福徳の森の広場、福徳神社の広場でもね、仮設舞台作って外でもやって、で4日はたまたまなんですけど、今年は国立能楽堂で父が西王墓っていうの指定があったんで、まあ、その渋滞があって、5日が観世会定期能の8回、まあ、これはいつでお話ししたかちょっと定かじゃないんですけど、去年までね初会で3年連続お役をいただいてて、今年はないだろうと思ったら今年までまた連れをいただいて、まさかの4年連続観世会初会の役というね、まあ非常に光栄なことなんですけれども、まあおかげでなかなか正月はあんまり気が休まらないっていうことで、
世の中が年末年始三が日お休みしてる中、やっぱ能楽師や先生は一番お忙しい時期だったんじゃないかな、
ね、
おめでたい時期なので、やっぱそういうの重なってきますよね、で私からちょっと質問に なるんですけれど、最後の1月6日に武田家の歌い初めというものがあったと私聞いておりまして、
はい、
私本当はすごく行きたかったんですけれど、これ YouTube で動画が公開されてますよね、
はいはい、
そ
ね、
それもすごい画期的なことなんだなと思いながら、私もその10分ぐらいですからね、十何分かの動画を拝見して、
はい、
いやなんか素晴らしいなって、これ本当ありがたいなと思いながら、
そういう面ではその、まあ、6日の日は6日の日もね、実は歌い初めというか、まあ奉納とダブルヘッダーだったんですけど、朝8時半から明治神宮で観世会の、まあ、奉納があってね、それはまあいわゆる社殿の中でね、まあ要するに後ろでお賽銭投げている方たちがいるような、まあ要するに水の中で神殿に向かってお家元はじめやっぱ50人ぐらいで歌いを歌うっていうのがあって、だいたい最近その武田家の歌い初めはそれの午後に、その日の午後にやってるんですね。ですから、まあ6日の午後1時から首脳館でやったわけなんですけど、でまあもともとはね、もちろんうちの家族親戚、それから同門、まあ要するに武田一門で まあ、あのやってるうちわの歌い初めだったんですけれども、財団法人ね平成28年に作ってからは財団主催の授業としてね、まあ一般の方にももう無料公開するっていうようなことで、まあ20人ぐらいいらっしゃったのかな、まあそんなことをやってたわけなんですけどね。まああの曲は高砂と羽衣と岩船ともう3曲決めてまして、まあそのダイジェストでね、もう最後のクライマックスの部分をそれぞれ歌う、まあ15分ぐらいで終わっちゃうんですけどね。で、あのまあ今年はそういうことで、まあせっかく財団もだんだんだんだんこう少しこう回り始めているので、少し世の中への発信もしましょうということで映像を撮ってね、まあ、Facebook なんかで流してるわけなんですけどね。
もうそろそろ秋雪君、秋雪さんってそろそろ呼ばなくちゃいけないのかなって思ったりするんですけど、なんかすごくお声もね、なんか
そうですね、はい、実はね、ですからあの歌い初めっていうのは、まあ僕個人的にもなかなか思い出深いものはありましてね、それは小学生の時から自分も兄と一緒にね歌い初めで歌ってるんですよ。
そうだったんです
ね。それでまあ、子供っていうのは小学生いっぱいぐらいまでは普通小方の歌いしか歌う機会がないわけですね、まあ、自由体ももちろん歌わないし大人の役とか歌わないわけですよ。でただ歌い初めのその辺は小方はないので、で兄弟で岩船の脇を私が歌って、でしてを兄が歌うっていうのを小学生ぐらいからずっとさせてもらってきて、でまあ大人になってきて、まあこっちは高砂を歌うようになって、まあいとこの宗典とかね、叔父の直弘さんとかそういうんで、まあいろいろ回して、まあ、羽衣は大体父が歌うって決めてですね、まあ、そんなんでこういろいろ順繰りになってたんですけど、まあ、秋雪がある程度、まあ、やはり僕らと同じぐらい小学校の 4,5 年生ぐらいからか歌い初めで岩船の指定を歌わせるようになったと、まあ、そんな感じですね。
そのやはり連綿と続く武田家の伝統みたいなものをすごく感じる動画だなって、
なんかね、だから僕が子供の時はまあ子供ながらになんか脇歌うとかね、指定歌うとかちょっとかっこいいなと思ってね、まあ、一回確かね兄がうちの歌い初めだったのか新年会だったのか分かんないんですけど、ともかく熱出して兄が歌えなかった時に、まあ、僕はだから袖で聴いて大体覚えてたんで僕は歌うっつってなんか歌った記憶があるんですよね。稽古を受けて、はい、
小学生とか
小学生
すごい、
いやまあほんとちょっとですからね何句とか数えるほどしかないのね歌うと、まあそんな感じでですね、はい、まあ私は父から聴いてるのではね、近年というか近代の歌い初めっていうのは、まあ、時の御宗家とかあるいは一門の当主とかがね、まあ、昔はその正月って本当に年末年始も全く公演もなかったしかなり暇だったらしいんですよね。だからまあその家に集まって師匠家に集まってみんなでいっぱいやるとかそういう時に、まあ、せっかくだから一緒に歌いを初歌いしようって言ってしてたっていうのが最近のことの始まりらしいんですけど、もうちょっと古くはね江戸時代にも徳川将軍家のね歌い初め式っていうのがあって、そこにはいわゆる各流儀の家元太夫が集まっていろいろね、やったっていう、まあ、そういう言い伝えもあるんですけどね、はい。
書き初めとかは なかなかね、はい、小学生がやったりしますけど、歌い初めってなかなかやる文化がないものでなんかいいなって思いながら。
そうなんですよ。だからそういう面では厳密に言うとね、1日の歌い初め、宗家の歌い初めは本当に歌い初めなんだけれども、収納館でやってるうちの歌い初めはもうですが、今年で先ほどお話したようにもう6日目で毎日舞台歌ったり舞ったりしてて、だからあんまり初めじゃないんですけどね、そういう意味では。
はい、ありがとうございます。まあ、今は多少お休みもちょっと休養は取れたりとかは、
はいはい、そうですね、はい、ですから8日からちょっと休養に行きましてね、はい、まあですから1月8日が僕のお正月っていうか冬休みって感じでしたけど、
まあ、その休養の話もちょっと改めてお聞きしたかったりするんですけれど、ね、またなんか舞台も控えてたりとか、
差し当たり多分これ配信するもう翌週になっちゃうと思うんですけど、はい、2月1日の土曜日に国立能楽堂の若手能っていう、まあ、主に三役の国立の養成のいわゆる出身者で構成する、まあ、これからの要するに先の時代を担っていく若手をにそういう舞台の場を与えようっていう、まあ、そういう国立さんの計らいでやっている催し で指定方は大体宗家か関西御分家の方いずれかの弟子が大体代わり番号にいただいてるんですけど、まあ、そういう中で私がご指名いただいてですね、巻き絹というのを務めさせていただくんですけど、まあ同年代でもねまだ僕以外だと3人ぐらいしかして勤めてないので、まあ、同年代20人以上いますからね、まあ、非常に光栄なことなんですけどね。はい、
なんかそれももうチケットはもう完売とかまだ
多分まだあると思いますけど、まあ、
国立能楽堂さんからっていう、
ぜひ国立能楽堂で、はい、若手の東京若手能で調べてみていただくと、
はい、
あと2月13日にも荒井園生で東木を務めますから、
荒井園生の話はちょっと別途改めてちゃんとお聞きしたいような気もいたします。ではそれでは文之先生、本日は文之先生より年始のお仕事と2月1日若手能のお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文之への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文之と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。